And the rest of us, if you could get your a Bible and please open to 1 Samuel 16.
はい、それではですね、旧約聖書をお開きください。第一サムエル記の16章になります。
We're studying through. Amy-chan, is it recording? Okay. We're studying through the book of 1 Samuel.
第一サムエル記を今学んでいます。
And if you could please open to chapter 16. We're on chapter 16 this morning.
今朝は十六章から学んでいきたいと思います。
And let's take and we'll just begin reading. Mika will read the first five verses. And日本語
では第一サムエル記の16章1節から5節をまず日本語でお読みします。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうしていけましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和のことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるときあなた方は身を清別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを清別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。
So some years earlier, Samuel had been sent to anoint Saul as king.
何年か前にサムエルは、このサウルにですね、王としての油を注ぎました。
God had chosen Saul, but he had later rejected him because Saul didn't obey God completely.
神はこのサウルを選ばれたわけですけれども、でも今王として彼を今度退けられました。なぜならばサウルが神に完全に従うことがをしなかったからです。
And you remember back in chapter 13, Saul was supposed to wait for Samuel to present the offering, but he became impatient, so he said, I'll do it. And he went and presented the offering himself.
ちょっと前のところで13章に出てきますけれども、サウルはですね、実は生贄を捧げるためにサムエルを待っていなければいけなかったわけですけれども、待ちきれずに私が捧げると言って自分で捧げてしまいました。そして、この主の命令に背いてしまったんです。
And as a result, the Lord said, Your kingdom won't continue.
その結果として神はあなたの王国は続かないということを言われました。
And through the prophet, the Lord said to Saul, you know, he's looking for another person.
そして預言者を通して、神はですね、他の人を、あなたに代わって他の人を、見つけるというふうに言われました。
And again, we saw in chapter 15, which we studied a couple of weeks ago, Saul was commanded to go and attack the Amalekites, and he was commanded to completely destroy them.
そしてまたですね、15章のところでサウルは、アマレク人を完全に滅ぼしなさいというふうに神様に言われました。
And he didn't do it. He kept some of the best of the animals, and he kept Agag the king, and at that time Samuel said to him, you know, you've really blown it. You've really made a mistake.
けれどもサウルはそれに完全に従うことをせずに、いくつかの、動物と、そして、アマレク人の王であるアガグを、 生け捕りにしていました。
And in verse 26, in the last chapter, in chapter 15, Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel.
その時にサムエルはサウルに対してこのように言いました。15章の26節に、私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。
And so the chapter ended in chapter 15 with Samuel grieved. He was sitting there grieving over the fact that God had rejected Saul.
ですからこの15章の最後のところで、サムエルは神がサウル王を退けられたことに対して本当に嘆き悲しんでいました。
And so now, God says to Samuel, how long are you going to mourn?
そしてここで16章のところで主はサムエルに対していつまで悲しんでいるのかと言われます。
How long are you going to mourn for Saul? He said, it's time to move on.
いつまでこのサウルのために悲しんでいるのか、先に進んでいかなければいけない。
I've got work for you to do.
あなたにはなすべきことがあるのだというふうに言われました。
I'm going to send you to Jesse, the house of Jesse in Bethlehem.
私があなたをベツレヘムのエッサイという人のところに使わすと言われました。
And you know, there's a principle here. There's a time for us to move on.
でここにある原則があります。私たちには、こう時に進んで次に進まなければいけない時というのがあります。
Maybe you have experienced some disappointments in your life.
もしかしたら皆さんも人生の中で何かこう失望するような経験をされたことがあるかもしれません。
Maybe worse than that. Maybe you've experienced some really deep hurt.
もしくはそれ以上にきつい、例えば、本当に心を深く傷つけられるような経験とか、もうそれによって本当に、嘆いてそこにもうそこから動けなくなるようなそういう経験をされたことがあるかもしれません。
You know, there's a time you need to move ahead.
でも主はそこにあなたがずっと留まっていることを望んではおられません。先に進む時というのがあります。なぜならば主はあなたに何かしてほしいことというのがあるからです。
You know, I've found that a lot of people that have walked with the Lord for a while, they carry disappointments or they feel like they disappointed the Lord. They feel like they should have done something better. They're aware of their failure to serve the Lord and they kind of get stuck there.
私は多くの人がですね、主と共に歩んできたのに、過去にその失敗をしてしまったり、何かああしとけばよかったとか、そうがっかりした経験をこうずっと引きずったまま、そこにとどまったままでいるクリスチャンの人を見たことがあります。
And the Lord, you know, would say to you, it's time to move on. I got something, you know, the past is the past.There's something for your future.
でも主は、動く時というのを示されて、あなたにはなすべきことがある。過去のことはもう置いといて、先に将来に向けて進んでいかなければならないと言われる時があります。
So let's read verses 6 through 13.
では6節から13節を読みします。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。エッサイはアミナダブを呼んでサムエルの前に進ませた。サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ませたが、サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは七人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。 エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。
So Samuel, had the sons of Jesse come before him.
サムエルはこのエッサイのところに来て、彼の息子たちをその前に来させました。
When he looked at Eliab, the oldest, he said, "Surely, this the Lord's anointed. This is him. This is the guy."
そして、長男のエリアブが来た時にサムエルは、あ、このものが主が油を注がれるものだというふうに思いました。
This guy looks like a king.
この人は本当に王のような人だと思いました。
But the Lord said to him, "Don't look at his appearance or the physical stature. For God sees differently." He says, "The Lord looks upon the heart."
けれども主はそこで、彼の容貌や外見を見てはいけないと、主は人が見るようには人を見ないからだというふうに言われました。
The Lord sees when the Lord looks at a person, He sees differently than we do.
主が人を見られる時には、私たちが見るのとは異なる見方でご覧になります。主は私たちの心を見られます。
Now, the world looks at people and evaluates them based upon their appearance or their accomplishments.
この世というのは、人を見るときにその外見であったり、もしくはその人の成したその業績、そういったものを見て価値を決めます。
でも
そういったものは本当にこう外側のものです。そして人はその先にどういうものがあるかというのを実はなかなか見ることはできません。
But the Lord looks beyond those external things. He can see your heart.
でも主はその人の外側の先にあるものというものをご覧になることができます。主は人の心をご覧になります。
It's what's on the inside that's important in the Lord's eyes.
ですから主の目にはその人の内側というものが大切であるということです。
And your heart is really what makes you who you are.
そしてそのあなたの心というのが実は、そのあなた自身、あなたをあなたとならしめているものです。
That's why, you know, the Proverb 4:23 it said, "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life."
だからこそですね、箴言はこのように言っています。箴言の4章の23節に、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
And you know, that's why it's so important. You should spend, since your heart is really who you are.This is where your life comes from. This is where we should put our emphasis in keeping our heart, in building the things, building up the inner person.
ですからこの心というものが、非常に大切で、そこから命の泉が湧くと言っていますから、この心を内なるこの人というものを立て上げていくことに、重要性を置かなければいけません。
You know, people usually put most of their emphasis on building up the things that are on the outside.
多くの人たちは通常この外側の外から見える部分に一生懸命こうそれを飾ろうとします。
Oh, just we were camping the other day and.We don't have TV, but at this place there was a great big TV, and I was just watching the commercials. And most of the commercials are about things that have to do with your appearance.
以前にキャンプに行った時ですね。うちにはテレビがないのでテレビ見れないんですけども、そのキャンプ場で、テレビがあって、ちょっとコマーシャルを見ていました。そしたらそのコマーシャルっていうのがほとんどがその外側を飾るようなものの宣伝ばっかりでした。
Well, I was watching, "Hey, that's the shampoo I use." You know, they had that one.
シャンプーを自分が使ってるのだとか。
Anyway, and all these beautiful people, but really the message is there is, And that's what interests people the most is what's on the outside.
で本当に美しい人たちがこう出てきて宣伝しているわけですけれども、それがその外側を飾るもので、そして人々を引きつけるもの、そういったものです。でもちろんですね、その外側を気にするということもいいと思うんですけれども、でも人々はあまりにもそこにばっかり重点を置きすぎて、それだけがこう強調されてしまっていますけれども、悲しいことにそういった外側のものっていうのは本当に一時的なものだということです。
Well, even more than that, I think a lot of people don't even realize that who they are, the person that they really are, is the inner person.They don't even know that there's an inner person there. They tend to think this is who I am, what I look like or what I can do.
で、さらにですね、多くの人たちが実は本当の自分というのはその内なる自分なんだということを知らずに、周り外から見えるその自分がこれが自分なんだというふうに思ってしまっている。この内側に本当は本当の自分の姿があるということに気づいてない人が多いということです。
But it's the Lord. That's the beauty of knowing the Lord. Is the Lord's at work on the inside. And no matter what you look like, you know, this kind of message isn't necessarily comfortable. You know, the Lord looks at the heart. That could make you kind of insecure. Oh, you know, oh, I don't like what I see in there.
でも本当に主が大切で、主が私たちのうちにこう働いてくれます。ですから時にはこの神からのメッセージというものは私たちの耳には聞こえが悪いというか耳障りの良くない言葉もあるかもしれませんけれども、でもそれが本当の私たちの内側を作り上げていくものだということです。
But, you know, the beauty of it is that no matter what the condition of your heart is, the Lord can change it.
そしてその最も美しいのは、私たちの心の状態がどうであっても主はそれを変えることができるということです。
He can make your heart into something beautiful.
そして主はその私たちの心を本当に美しいものに変えることができます。
I mean, if your only hope was becoming a beautiful person and a, you know, a real, you know, one of the people, you know, if your only hope was in the outside,That's kind of hard to have hope because, you know, we're all, for one thing, we're getting older, and for another thing, you may find that you don't have those talents that people find valuable.
もし私たちがその外側の部分にしか希望を持てないとしたら、本当にその希望というのはいつまでも続かないし、例えばこう私たちは年を取っていきます。またその欲しいと思っている、外見的にその欲しいと思っているそういった能力であるとかタレント、そういったものも手に入れられなくてこうがっかりするということもあります。
But it's kind of like what Paul was telling to Timothy. You know, he was talking about exercise. Well, he's talking about bodily exercise. You know, your body, taking care of your body. He said it's of little, it profits a little bit. But godliness, which, you know,builds up the inner man is profitable for all things and it has promise now and it has promise for the life to come. That's 1 Timothy 4:8.
パウロはテモテに対してこのように言っています。第一テモテの、4章の8節のところですけれども、この肉体の鍛錬もいくらかは有益であるというふうに言っていますけれども、この経験というものですね、それがすべてのものにと、すべてに対して有益であるというふうに言っていて、それは、今の命と未来の命が、今と未来とその命が約束されている、そういった経験というものがすべてに有益であるというふうにテモテに対して書いています。
Okay, back to the story here. Samuel hadn't even considered David. He was the youngest.
はい、では、16章の話に戻りますけれども、
or Jesse rather, not Sam. Jesse had not considered that Samuel would even want to see David.
エッサイはですね、ここで、サムエルが、まさかこのダビデに会いたいだろうとは思っていませんでした。
Because he was, you know, he's the youngest. He's out taking care of the sheep.
なぜならばダビデは一番あの年下で、そして、羊の世話をしているものだったからです。でも神は、しばしば、本当にまさかと思うような人を用いられます、選ばれます。
The moment David came in, the Lord said to Samuel, that's the guy, get up, you know, take your horn of oil, pour it over him, that's the guy I've chosen.
そしてダビデが入ってきたときに、主はサムエルに、このものが私が選んだものだと、油の壺を取って、角を取って彼に油を注ぎなさいと言われました。
Now, that seems a little weird, you know, having oil poured over you.
で、ちょっとこう油を注ぐっていうのは不思議に思うかもしれませんけれども、
But it was a sign of blessing. And actually, the oil was a symbol of the Holy Spirit.
で、それは祝福をする時の形でもありますし、またこの油というのは聖霊を表しています。
And it says there in verse 13 that the Holy Spirit came upon David from this point forward.
13節にもあるように、その日以来主の霊がこのダビデの上に下ったとあります。
God had anointed David and he had empowered David.
神がダビデをに油を注がれて、本当に上からの力で彼を包まれました。そして最初に、その後最初に何をダビデがしたかというと、羊の元に戻って、その羊の世話を続けました。
God had a plan for David. God had anointed David to be king.
神はダビデを王として油を注がれました。
God is at work. God's going to bring him to that place. His anointing is upon David, but David's going to go back and be faithful and serve in whatever is before him to do.
で、これから彼を用いようと神はされていたわけですけれども、ダビデはその油を注がれた後に、また、いつものように自分の羊のところに戻って、自分に課されている役割というものを、誠実に果たしていきました。ダビデは羊飼いでした。で、神は、これからダビデをですね、この羊飼いとして用いていきます。そして実際ですね、神はこのダビデに人々の、牧者として牧者となるように、望んでおられました。
No, the scripture declares that as children of God, we have an anointing. We each have an anointing.
私たちも一人一人がこの油の注ぎというものを受けています。
God has a plan. He has things he wants to do through you.
神にはご計画があって、それを皆さんを通してなさりたいと思っておられます。
What we need to do is be faithful in whatever area, wherever you're at in life, you can be anointed and you can be faithful.
私たちに求められるのは、その置かれている場所で忠実になるということです。神はどこにおいても私たちに油を注いでくださいますから、そこで私たちは忠実に主に仕えていくことができます。
You can be an anointed mother. You can be an anointed student.
油を注がれた母になることもできますし、油を注がれた、学生になることもできます。というのは、つまりは、その聖霊が私たちに注がれて、その聖霊が私たちを通して働くということです。
You don't have to wait and say, when is God going to use me? And, you know, is expecting something, you know, to, some special.Job or something like that.
私たちはいつ一体神様は私のことを用いてくれるのかなと待つ必要はありません。何かこう特別な働きとかそういったものにいつになったら使ってもらえるのかなと待つ必要はありません。
Our part is be faithful.
私たちの、なすべきことというのはただ忠実になるということです。
Let's read on 14 through 23 here.
14節から23節を読みします。 主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください、神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか御前にはべるこの家来どもに命じて、上手に盾ごとを引く者を探させてください。神からの悪い霊があなたに望むとき、その者が琴を引けばあなたは良くなられるでしょう。そこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な引き手を見つけて、私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えて言った。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。琴が上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり、体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。それでエッサイは1オメルのパンとブドウ酒の皮袋一つ、小ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託して、これをサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちとなった。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください、私の気に入ったからと言わせた。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れた。
It said this Holy Spirit had departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord came to him.
ここで、主の霊がサウルを離れて、悪からの霊が、神からの悪い霊が彼に下ったとあります。
This is kind of disturbing.
で、まあこれはちょっとなんか嫌なことだと思います。
What does it mean, you know, a distressing spirit from the Lord?
この神からの悪い霊というのはどういう意味でしょうか。We see that in the accounts in the Bible that even evil spirits are under the control of the Lord. 私たちは聖書の中から、この悪い霊、悪霊すらも神の支配のもとにあるということを学ぶことができます。
You see that especially in the book of Job.
特にですね、ヨブ記というところを見ると分かります。
Satan himselfComes before the Lord.
サタン自身がこの神の前に出ます。
And God sets limits. He's not able to do whatever he wants. God sets limits. You can go this far, but no further.
そして神はこのサタンに対しても制限を設けられます。ここまではいいけれども、これ以上は やってはいけないという制限を与えられます。
Even evil spirits submit to the Lord.
ですからこの悪霊すらも実は主に従っているということです。
Remember in Luke chapter 10, the disciples that were sent out, they were just so amazed. They came back to Jesus and said, "Even the spirits are subjected to us in your name."
ルカの福音書にもありましたけれども、弟子たちもですね、町に使わされていって戻ってきたときに主に対して、霊すらもあなたの皆によって霊すらも従うということに驚いていました。
And what's more, this is kind of mysterious.But God uses evil spirits to do His will.
そして、さらにですね、不思議なことですけれども、神はこの悪い霊すらも用いて、まあ、神の御心を成していかれます。
It may not seem that way, but in the end, it is that way.
そのように思えないかもしれませんけれども、でも結果的にはそうなります。
Satan thought he had defeated Jesus by having him crucified. Satan.Inspired the enemies of Jesus, and he thought, "Yeah, I've done him in." But the Lord took the cross and just turned it around, and that the cross became the instrument by which evil is defeated in the world.
Satan はイエスを十字架につけたときに、これで彼に勝ったというふうに思ったと思います。けれども、ここでやったこれで彼を打ち負かしたと思った。思いましたけれども、でも神は実はその十字架をこう逆に用いられてですね、それがこの悪を悪い霊を打ち負かすそのツールとして変えられました。
And you know, God can even use the evil that comes against you. God can use that in your life to work about His purposes. in your life.
そしてその悪霊はもしかしたら皆さんの人生にもこう来るかもしれませんけれども、でも神はそれすらも用いて皆さんの人生のうちにこう御心をなすためにこう働かれます。
You know, the devil comes at you with temptations. His desire is to hurt you. I mean, he'd love to destroy you.
悪魔は皆さんをこう攻撃するために誘惑してきます。悪魔の目的というのは皆さんを滅ぼすということです。
But you know, even temptation, God can use temptation. Temptation provides us with a choice.
でもその誘惑というものを実は神は用いることができます。誘惑というものが来るときには必ずこの選択肢も一緒にくっついてきます。
You know, without that choice, it's like our love for God is not really proven.
そしてその選択をするということがなければ、私たちは実はこの神に対する愛というものを表していくことができない。
our love for God, your love for God and your faith in God means something, and one of the reasons is because of these temptations that are there.
私たちの主に対する愛、主に対するこの、信仰というものはこれには本当に意味があるわけですけれども、これはこういった誘惑が来た時にこそ明らかにされるものです。
So here is David, and he's called in. It's interesting. We see the hand of God in his life, and one of the first things he does, he's called in to play worship music. And as he does this, the evil spirit takes off.
ここで、まあ、ダビデはですね、サウル王に呼ばれてこの音楽を賛美をするようにと、まあ、召し出されました。そして彼がこの立て事を弾いて音楽を奏でると、悪霊が出てサウル王から出ていきました。
Here is David. He's been anointed with the power of the Holy Spirit, and one of the first things the Lord does through him is worship.
このダビデという人は油を注がれて主からこの力をいただいて、そして最初に彼が用いられたのはこの神を賛美するということでした。ダビデという人はこの神を賛美する人でした。私は本当にダビデが書いた詩編というものを大好きです。
I mean, these are amazing. When you read through the Psalms, it's like the passion and the depth is there like nowhere else.
本当にこの彼の書いた賛美詩編を見ていきますと、そこには深い意味があって、そして本当に他のものとも比べることのできない、そういったものがあります。
you read these and it's like he can say things that are just amazing, and you find yourself agreeing with them. It's like the Lord has done so much just through these psalms.
本当に彼がこう書いたこと言ったことというのはもう本当に深いものがあって、神はこの彼の作った詩篇を用いて本当に多くのことを働きをすることができます。
If David had never been a warrior, if he had never been king, if he had never done anything else but be a worshiper, and we had his psalms, that would be just, that alone would be incredible.
もしたとえダビデがこの王様にならなかったとしても、戦いの中でこう勇敢に戦っていかなかったとしても、この詩篇を書いた賛美をしたというだけで本当に彼の働きというのはもう素晴らしいものがあったと思います。
But David had these psalms, these songs that he had composed. He was out, he was worshiping the Lord long before this.
でもまあダビデはですね、こうしてたくさんの詩篇を作りました、賛美を作りました。そして彼はこの王に召される前から、もうずっと前から、ずっと賛美をしていました。
Out with the sheep, he was, the shepherds stayed out there, they were by themselves, they had just a lot of time on their hands, and he was worshiping the Lord.
本当に羊を世話していた時から、その時からもう本当に主をたくさん賛美していました。
And you know, that is something we all are called to be. We can, no matter where you're at, you can be a worshiper of the Lord.
私たちもですね、ここの分野においてこう成長していくことができると思います。私たちもどんな状態にあっても主を賛美していく、賛美するものとなることができます。
You know, even if you're not musical and you may not be called upon, you know, to go and, you know, sing before the king or whatever, you can worship the Lord. You can be a worshiper. You can cultivate that in your life.
もしかしたら皆さんにはこう音楽の特別な賜物というのはないと感じるかもしれません。こう王の前に出て歌うようなそういった才能はないと思うかもしれませんけれども、それでもどこにあってもどんな状態でも主を賛美していくことができます。この主を賛美するものとして耕されていくことができます。
But when David would play his music, this evil spirit that was tormenting Saul would just leave.
でダビデがこの賛美をしたときにですね、悪霊がサウルについていた悪霊がそこから追い出されていきました。
When the Lord is exalted, evil is cast out.
主が高められるときに悪霊というのは、出てきます。
and that happens all, it happens today.
でそれは今日でもそのようなことが起こります。
As the Lord is exalted, the darkness takes off.
主が高められれば、この闇というものが追い出されます。
Let's go on to 17. This is one of the most famous stories in the Bible. We get to, it's kind of one of the most exciting stories. So let's read it here. Let's start with verses 1 through 11.
では17章に入っていきたいと思います。有名な箇所ですね。1節から11節をお読みします。ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに使えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルのすべては、このペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れた。
Now, Goliath was a big guy.
このゴリアテという人は非常に大きな人でした。
They say he was about 3 meters high.
おそらく3メートル近く背があったんじゃないかと言われています。
I mean, that's like, you know, what, another third from the ceiling? It's like he was huge.
まあ、非常に大きいわけですね。
He said he had his mail, that coat of armor was 57 kilograms.
そして彼がこうつけていたこの鎧ですね、これは約57キロぐらいあったと言われます。
That's more than I weigh.
No, 私の体重より多いです。
But anyway, it must have been scary.
まあ、本当に見るからに恐ろしかったと思います。
Because he's saying, send out a guy to fight us.
そしてその人が誰か俺と戦うために人をよこせと言います。すべての人がもう恐ろしくて震え上がっていました。誰がこんな巨人と戦いたいと思うでしょうか。
And Saul was scared.
サウルもまた恐れていました。
He was the likely choice. You know, if you were choosing, remember Saul was head and shoulders taller than all of Israel. He would have been the likely choice. tough guy to go and take on this giant.
サウルはおそらくこの中で、まあ、あの選ばれるとしたら彼じゃなかったかと思います。覚えてるでしょうか。彼はあのイスラエルのどの民よりも頭と肩の分背が高かったというふうにあります。
OK, let's get into the story. It's, let's read 12 through 30.
はい、では12節から読みします。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出て行った。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アミナダブ、三男サマであった。ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出ていた。ダビデはサウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。エッサイは息子のダビデに言った。さあ兄さんたちのためにこのイリムギ1エパとこのパン10個を取り兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたちそれにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。ダビデは翌朝早く羊を番人に預けエッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け陣地に走っていき兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話しているとちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見たときその前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませその者に自分の娘を与えその父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに座っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。民は先の言葉のように彼を殺した者にはこのようにされると答えた。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。アラロにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。
So everyone is dreadfully afraid of Goliath.
全ての者がもうこのゴリアテを非常に恐れていました。
想
像してみてください。この本当に大きなあの巨人のような人が、出てきたとするともう誰もその人と立ち向かって戦おうとするあの人はいません。もうみんなが恐れ上がっていました。
The people were frozen in fear because their eyes were on this giant that was just overwhelming.
人々は本当にここで、恐れにもう震えおののいていましたけれども、それはなぜかというとその彼らの問題であるこの巨人に目を留めてしまっていたからです。
But David, if you look at David, he's got David brings God into the picture.
でもダビデをご覧ください。ダビデはここにこの主をあの持ち出しています。
In verse 26, David says, Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?
26節でダビデはこのように言いました。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。
When he says circumcision, now circumcision was the sign that Israel had that they belonged to God.
この割礼ということが、言われていますけれども、割礼を受けるというのは神に属する民であるというその象徴です。
We are God's people. We are on His side.
私たちは神の民です。私たちは神の側についています。
You know, a lot of people want to know, is God on our side? Is God on my side?
多くの人たちが神は私の味方なんだろうか、私の側についてくれてるんだろうかと質問します。
But the question is, are we on his side?
でも本当の質問は、私たちは神の側にいるかということです。
And if we are on God's side, there is nothing that can compare to him.
そしてもし私たちが神の側についているのであれば、何もその神と比べられるものはありません。
I mean, Goliath was huge, but he's nothing compared to God.
ゴリアテは非常に大きな巨人でしたけれども、でも神と比べたら何者でもありません。
So when you bring God in the picture, things change.
ですから、ここにこの主を持ち出してくるということは、すべてをこう変えていきます。
We face a lot of giants in our lives.
私たちはこの人生の中で多くの巨人に出会います。
That seem intimidating, problems that seem like when you look at them, you can't figure a way out. There's nothing but fear. And the more you look at it, the worse it becomes.
私たちを怯えさせるようなもの、私たちが本当にその問題を見てしまうときに、もう恐れしか見えなくなって、どうやって解決したらいいかが分からなくなってしまう、そういったものです。
And we can do as David did. This same thing is for us. We take our eyes off the problem and put your eyes on the Lord. Bring God into the picture.
でもそういった時に私たちはダビデのように同じようにすることができます。問題から私たちの目を離して、そして主に目を向けるということです。そのすべての状況の中に主を持ち込むということです。
And when you bring God into the picture, that's what makes all the difference.
その主を持ち込んだときに、すべてが変わってきます。
I mean, even as Christians, we can start to get kind of freaked out by fear. And when you ask yourself, is God even in the picture? Am I even considering, you know, when you're worried, oh, what's going to happen to me? I'm going to be wiped out.
クリスチャンであっても、私たちは時々このような恐れに襲われる時があります。そういった時に私たちは、こう自分に問いかけてみる必要があると思いますけれども、私はここに神を持ち込んでいるだろうか、神のことを考えているだろうか。
And oftentimes it's the brother or sister that will help you to bring God. Well, just a simple word. God is with you. God is not going to let you down.And then when the Lord comes into the picture, when God comes into the picture, you think, yeah, I can do it.
そして多くの場合、兄弟姉妹を通して、こう神が共にあなたと共にいるよということを教えてくれることが多々あります。そして神が共にいるということに気づかされれば、私たちは、あ、そうだ、私は大丈夫なんだと思うことができます。
And it's not psyching yourself out. That's the thing. We're not, as Christians, we're not justpositive people trying to psych ourselves up. This is truth. God is with you. And God's word is true. And God's word will never fail. So when you bring God in, you're not denying reality. You're just getting the right perspective.
ですから、私たちはですね、一生懸命こう、マインドコントロールを自分でしようとしているわけではなくてですね、本当に神が私たちと共にいるという、これは真理ですから、そのことをがこの分かったときに、状況の中でそれが見えたときに、私たちは、本当にその主の力によって、それに立ち向かっていくことができるようになります。
OK, I better move on. We gotta find out what's gonna happen in the story. 31 through 37.
では31節から37節。ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。 それが私に襲いかかるときは、そのひげをつかんで打ち殺してしまいます。打ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主があなたと共におられるように。
There's a real contrast we see between David's perspective and Saul's perspective.
ここにダビデのこのものの捉え方とサウルの捉え方の大きな対比があります。
I mean, Saul just takes and looks and he sees David's size and he sees his inexperience and he said, you know, you're no match for this giant.
サウルはダビデを見てあの大きさであったりまた、経験がないというところを見てあお前はこのゴリアテこの敵に、立ち向かうことはできないと
判断しました
あなたには無理だという
But David's perspective includes the Lord.
でも、ダビデの捉え方はそこに主が入っています
Verse 37 he said The Lord who delivered meFrom the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of the Philistine.
37節にあるように、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。
When you look at your life and really be honest, which perspective do you have?
皆さん自分の人生を考えたときにどちらのこのものの捉え方をするでしょうか。
When you look at things, how do you see things?
何か物事を見るときにどうやってそれを捉えますか?
Do you consider that the Lord is with you?
皆さんは主が共におられるというふうに考えるでしょうか?
Or do you just look at your own resources, your own abilities?
もしくは自分の力だけを見るでしょうか?
You know, that can work two ways. Sometimes we can get overconfident because we think we've got what it takes to do everything. And actually, that can work to you.Against you. Do you base your confidence on the Lord? I'll just go back.
はい。皆さんはその確信というものをですね、主に置いているでしょうか。
Because that's the question.
それがまあ本当に。大事な質問だと思います。
Now David said he had already seen God's deliverance before.
ダビデはもうすでに神が彼を救い出してくださったというそのことを見ていました。経験していました。
Talk about, grabbing a lion by its beard when it came after his sheep.
この羊を救い出すために自分でこの手でその獅子をライオンとか熊をこう掴んだということを言っています。
Couple weeks ago we were at Zudashia.And I can't imagine, you know, jumping over the wall and grabbing that lion by its beard. I don't know what would happen.
ちょっと前にズーラシアに行ったんですけれども、本当に素手でこのライオンを掴むなんてどういうことか想像もできません。
But this thing that happened to David, God had used the lion and the bear to prepare David, because God knew that He was going to use David to fight this giant.
でも神はすでにこのダビデに、このクマとか獅子とかそういったものを使って救い出すということを教えておられました。
And in the same way, God uses those hassles, those trials in your life. He's actually, as you, what He's wanting you to do is to put your faith in Him, see how He can deliver, see what, and your faith will be built for the bigger things that are coming your way.
同じように私たちの人生にも、様々なこの困難とか、問題がやってきますけれどもそれを神様は用いてそこから神がどうやって私たちを救い出してくださるかそういった経験を、させて、私たちをこう作っていってくださいます。
You know, when you think about it, this is what makes life have meaningThese trials that you experience, they're just not meaningless little hassles that you have to put up with.
それこそが本当に私たちの人生に意味をもたらすものであって、こういった、困難とか難題というものは全く意味がなくただやってくるわけではありません。
God is using all things in your life to build your faith, and that is the most important thing.
神はすべてのことを用いて私たちの信仰を立て上げてくださいます。それが一番大事なことであって、この楽に生きるということが大切なわけではありません。
Some people feel that the goal of life is to survive.
ある人たちはこの、まあ、もう世間から隔離されてですね、こう自分一人で、まあ、居心地のいいというか、楽な生き方をしようとする人もいる。それが大事なんだと思う人もいるかもしれないし、もしくは一生懸命本当にも生きるのに精一杯、必死で生きることが大事なんだと思う人もいるかもしれません。
Now, the most important thing in life, the biggest issue in life is knowing God, having faith in God.
でも実は人生の中で一番大切なのはこの神を知るということです。神に信仰を持つということが一番大切なことです。
You think, God, do whatever it takes to cultivate that in my life.
それを知っていることによって神は本当にすべてのことを用いて私たちをこう耕して、私たちの信仰を耕してくださいます。
Okay. We're running out of time, but we've got to finish the story. Let's read 38 all the way to the end and see what happens here.
はい。じゃあ38節から最後までお読みします。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でそのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていって、このペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返して、ペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ。アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います、私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルはダビデに言った。 若者、あなたは誰の子か。ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。
So verse 45, David looks at this scary giant who just says, I'm gonna, you know, I'm gonna wipe you, I'm gonna cut you up. And David looks at him and he says, You come to me with a sword and a spear, but I come to you in the name of the Lord whom you have defied.
45節にあるように、このペリシテ人がゴリアテが彼にま立ち向かってきたときに、ダビデはですね、お前は剣と槍と投げ槍を持って向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によって立ち向かうのだと言いました。
The name of the Lord is powerful.
この主の皆というのには力があります。
What is the name of the Lord?
主の皆とは何でしょうか。
Jesus.
イエスです。
Jesus wants us to come in His name.
イエスは私たちに主の御名によって来ることを望んでおられます。
When you face your spiritual enemy, the devil, when he comes at you, this giant, this scary person, you come to him not with your own righteousness. You come to him with the name of the Lord.
皆さんがこの悪魔、霊的な敵である悪魔に立ち向かわなきゃいけないときに、主はですね、私たちが自分の義によって彼のもとに来るのではなくて、主の御名によって来ることを望んでおられます。
Now, if you try to come at him with your own righteousness or your own abilities, you're going to get wiped out.
もし自分の力で自分の、なんとか努力によって立ち向かおうとするならば、もう簡単に滅ぼされてしまいます。それがサタンがいつも使う策略です。サタンはいつも私たちに自分自身を見させるようにします。そして、お前自分を見てみろと言います。どうしたら神が共におられるなんて思えるんだ。自分がしてきたことを見てみろと。
Why can you think you can call yourself a Christian?
そんなんでどうして自分をクリスチャンだと言えるんだと。
And you come against him and you say, it's not about me, it's about my Lord. And I come against you in the name of the Lord whom you have defied, in the name of Jesus.
その時に私たちは、私ではなくて、自分ではなくて、主によって立ち向かっていく必要があります。主の皆によって敵に立ち向かっていくということが必要です。
This story is a wonderful story about facing the giants in our lives and through faith in the Lord.
この箇所の話というのは、本当に私たちが人生の中で巨人にこの立ち向かうときに主に信仰を持っているというその大切な話があります。でも、もう一つ、もっと大事なことが含まれています。
それは、主が私たちに成功したこと
です。それは、主がこの十字架によって悪の力に打ち勝ってくださった、そのことが描かれています。
Before the cross, we were all slaves of the devil. We were just living, all humanity was in fear of him, and he taunted, he was boastful.
私たちが主の元に来る前というのはみんなこの悪魔の奴隷状態にありました。
And here in this story, David, one man risked his life, and because of his victory, the whole nation was delivered.
そしてここでこのダビデが、一人立ち向かって、この相手を倒したときに、この勝利というものがすべてのイスラエルのためすべてに勝利をもたらしました。
Jesus did more than that. Jesus not only risked his life, Jesus gave his life. One man, one on one, took on the devil, and his victory meant deliverance for all of God's children.
イエスは、このダビデが危険を冒して戦っていったように、そのイエスご自身も危険を冒しただけではなく、イエスご自身 の, その命を本当に捧げてくださって、そしてこの一対一で悪魔と戦って打ち勝ってくださいました。
Because of his victory, we don't have to live in fear any longer.
そしてその彼の、勝利によって彼の民すべてのものに勝利がもたらされました。だから私たちはもう恐れる必要はないわけです。もうこの巨人というのは、滅ぼされています。創世記の最初のところに戻りますけれども、本当にこのイエスがサタン の、 その頭を砕くというふうに書かれています。ちょっと今日は本当に長いメッセージになってしまいましたけれども、でもとても大切なことが学べたと思います。私たちは本当に信仰を強く持つということが大切です。
Now, in just a moment, we'll close in prayer, and then we're going to go into communion. This is the first Sunday in April.
祈ってですね、続けて今日は4月の第1日曜日なので聖餐式を行いますけれども、
このイエスが十
字架の上で、取ってくださったこの勝利というものをもう一度よく考える良い機会だと思います。
when he offered his body、
彼がご自身の体を捧げてくださった
とき、もう一度
言いますが、最初はそれは悪魔が勝ったように思えたかもしれません。でも実はこれは主が勝利を取ってくださって、それは私たちすべてのものに与えられるものでした。
So let's take a moment and we'll prepare our hearts for communion. Minoru, or
ちょっと時間をとってですね、この聖餐に備えて心を整えてもらいましょう。